大友義秀のジャムジャムラジオ。
はい、皆さんこんばんは。今週も始まりました大友義秀のジャムジャムラジオの時間です。ということでゲストは、もういつも通りレギュラーゲストです。石橋さんに来てもらいました。
はい、こんばんは。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日もアナログ版いっぱい持ってきてますね。
今日もね、去年出た新風特集ということで、
第2弾
で、
はい、はい、何いきますか。
次は最初はね、灰野圭司さんと蓮沼修太くんの歌のアルバム、歌っていうのかな、まあ、聞いてもらったら分かりますけど、
これ聞いてみたかった。どんなことやってんだろうと思ってた。
これね、歌詞と音楽を蓮沼修太がやって、
はい、
それにを灰野圭司がその場でメロディーをつけて歌うという企画らしいです。で、歌って言っても、まあ、歌なんやけど、ちょっとちょっと珍しい感じですね。
あ、本当。
そこから最初にね、とりあえず聞いてもらいましょうか。
はい、
空です。はい、灰野圭司プラス蓮沼修太、歌から空でした。
おお、これ実は全く想像がついてなくて、どういうものだか。
ああ、そうよね。
面白いね。
うん、
なんとなく誰かと誰かがやるとこんなもんかなって想像するんだけど、
全然これは違うよね。
想像もつかなかったし、聞いてもやっぱり想像を裏切られるというか、面白いね。
もう一曲いきますか。
もう一曲聞きたい、聞きたい、すごい聞きたい。
曲がね、曲名が全部漢字一文字なんですけど、今から書ける曲だけ長文なんです。長文 の、はい、タイトルで、溢れ出る微笑みの雫たちが降りてくる。灰野圭司プラス蓮沼修太、歌から、溢れ出る微笑みの雫たちが降りてくるでした。
はい、わあ、これもさっきとまた全然違
全然違う。
これ CD も出てるんです ね、
CD も出てますね。
CD も配信もあるんで、比較的手に入りやすいかな、音楽そのものは。いいですね、すごいいいな。
もう一曲聞きましょうね。
あ、聞ける、あ、聞きましょう、聞きましょう。
はい、もう一曲ね、次はカズです。ナンバーのカズですね。はい、灰野圭司プラス蓮沼修太、歌からカズでした。
ちょっとため息が出るくらいいいな。これ録音はザックなんですね。
ザック、ね、
うん、ザックって坂本龍一さんの録音をやったり、いろいろ、もうなんだろう、本当にいろんな録音やってますよね。新しいタイプの録音を切り開いた一人と言ってもいいと思いますけど、これもすごいいい。録音もいいし、音楽もいいですね。
これ面白い、すごい面白い。
面白いね。うわ、参った。
ジャケットがね、灰野さんのそのタイトルを言ってる口の写真が、
そのアイデアも素晴らしいよね。
灰野さんって結構おちょぼ口やったんやろって分かったけど
大丈夫ですか、放送でそんなこと言って。
あ、怒られる
かな。怒られると思うよ。
いや、昔よりは怖くないと思うない
や、俺今でも怖いです。怒られるって意味じゃなくて、やっぱりちゃんと物を見てる。
見てるよね。
うん、
俺はもう初めて灰野さん見たの20代やからね。その時から比べればもう、
石橋さんの20代の頃って、戦後ですよね
そういった灰野さんにも失礼かも。
あ、そうか、そりゃそうだ。あれ、でも石橋さんより灰野さんの方がちょっと上になるのかな。
上、もちろんもちろん、もう、
石橋さんの方が年下なの、灰野さんより。
そうよ、
全然見えない
なんで、まあ、灰野さん元気がいいしね。
灰野さん
シャキシャキしてるしね。
そう、年齢不詳ですよね。そうか。いや、でもやっぱりすごい、灰野さんって本当にすごいまんま、
もういろんなことやるしね。でも全部灰野圭司やから、
全部灰野さんだけど、どっかに止まってないんですよね。
あんな、もう 70超えてるよね。
超えてると思います。超えてる、超えてる。蓮沼さんもすごいな、ちゃんと灰野さんに正面から向かってる。いや、見事なアルバム。もう一枚、
もう一枚はね、はい、これ新譜じゃなくて再発なんですけど、
はい、
ちょっと事情があって紹介したいなっていうのもあったんで、
はい、
大メンバーだと思うけど、町田町蔵プラス北沢組の腹掘りっていうのがリマスターでイタリアから再発になったんです。
復刻ですね。
そう、81年出たやつが去年復刻なされて、
81年だと石橋さんが町田さんと結構近く、
その前やね、もっと前、
さらに前、
知り合ったのは79年。
石橋さん自体が知り合ったのはもっと前ってことですね。そうか、ね、そうか。
その腹振りからイスラエル聞いていただきます。はい、町田町蔵プラス北沢組の腹振りからイスラエルでした。 これはベースが西村さんですね。あの
かっこいいよね、
大友さんと一緒に、
はいはい、バンドも随分いろいろやってます
けど、のぼとのもそうよね、
うんうん、こういうファンクなベースすごいいいよね、
うん、
かっこいい。
これだからあの西村さんが X でつぶやいたけど連絡がなくて再発されたこと知らなかったという、
あ、
ね、最近そういう話が多いけど、あの日本のなんか古ちょっとあのニューウェブ前後ぐらいの昔のレコードが向こうのレーベルから再発になること多いけど、ほとんどね、うん、メンバーに連絡がされてないことが多いんですよね。
それって権利が思ってるところが、
そうそう、原版権持ってるのはレーベルだから別にね、
要するにあの
契約上は問題ない、
日本のどっかのレーベルなり会社なりに許可を取って、うん、
出してるから、
きっとそこにお金払って出してる、
だから向こうのレーベルは悪くない、全く。
それは、うん、本当は日本のレーベルがメンバーに法律どうこうじゃなくて筋を通して一応出ますよって、
ね、連絡ぐらいはしてあげた方がいいと思うんやけど、いいよね、なんか最近ねそういう話をちょこちょこ聞くんでね。
俺も言っていい、うん、あの俺のは再発版は一応全部ちゃんと許可も来てるし、うんうん、大丈夫なんだけども、海外で出てるのは最近ルパン、
うんうん、
ルパンゼロっていうサントラがアメリカで出てて、うん、それ俺が音楽やったんですけど、うん、全く知らなくて、
うん、
1枚最初1万円くらいしたかな、
そう
今6000くらいで手に入るけども、
うん、
で全然知らなかったの、うん、で多分出て半年以上経ってから知ったんだけど、これ俺聞いてないんだけどと思ったけども、その権利は僕が持ってるわけじゃないから、そのルパンゼロを作った会社がアメリカに権利を渡したかなんかして、うんうん、だから出してもちろん法的にはいいんだけど、欲しいしメンバーに申し訳が立たないなと思って、
なんか連絡ぐらいは欲しいよ
ね、
再発しますとか言って、特にリマスターの場合は音変わるならばちょっと聞かせてほしいとあるよ ね、
でもどうにもなんないの、交渉しても、
うん、結局ちゃんと、ね、法律上も全然問題ないから、
ないし、もうなんかも、うん、多分門前払いじゃないけども、うん、こうあのアメリカのレベルに言っときますって言ったまま返事来ないみたいな感じになっててしょうがないから、うん、俺1万円で十何枚買ってメンバーと関係者に全部渡した、こういうのが出たって、うん、でもメンバーの名前も出てないし、初回プレスは俺の名前も出てないんだよね、
うん、
で 2回目のプレスには CD が貼ってあるから、あれ結構売れてると思うんだけど、これでも町田さんの音良くなってるんじゃ
ない？なってるなってる。
そうだよね、う
ん、低音とかすごい出てるようになってる、
あの、うん、そうそう、特に昔と低音の感じとか、
うん、
高音の伸びが今やると違ったりするんだけど、うんうん、でも悔しいよね、音が良くなったらなってた で
西村さん X で言ったけど、聞いてないからすごい聞きたいとか言って、うん、
誰かこれを聞いている既得な方、ベースの西村さんにこの CD レコードを買ってプレゼントしてあげてくださいっていうか、でも何なんだろうこういうのって。要するに昔からもうジャズメンとかロックンローラーがそうだけど、権利を持ってないから、
持ってないよね、
最初に録音した時のギャラしかもらえなくて、うんうん、それ以降はもう自由に売り買いされるっていう、う
ん、本人知らない間でね、うん、
で著作権ってそれを守るためだけど、それは作曲家と作詞家にしかかからないから、うん、ただ演奏してるだけとかだとお金が入ってこないし、
うん、原版権と出版権っていうのがあるからね、
また別なんだよね、うん、それは、うん、このアルバムを出していい権利とか、うん、なんかもういつその話聞いても俺頭から湯気がシューッと出てきて、よく意味が分かんないんだけど、そんなこと言ってるからいけないんだよね僕らの世代が何とかしなかったツケが今来てんのかな。
まあでもそれ日本だけの話違うけどね、
うん、
もう外国でもしょっちゅうそういう話はあるし、
うんうんうん、
再発したくても本人らができないっていうのは、
そう、うん、再発したくてもできないものあるよね、うんうん、というかお金で解決がつくのかもしれないけど、なんでそんな本人がお金払わなきゃいけないのっていうのも、制作費そこまでかかってないのにっていうのもあるよね、うんうん、アルバムの名前すごい言いたいけど今言わないけどあ、もう一枚くらい書ける、はい、そうですね、はい、何行きましょうか。
石橋英子さんとジム・オルークさんのパレイドイリア、
おこれ聞きたかった
これドラッグシーというアメリカンレベル
から出てるやつですね。嬉しい嬉しい、じゃあ今日はこのアルバムを聞きながらお別れしましょうか、
はい、そうですね、はい、
FMN のサウンドファクトリーの石橋さんが、はい、今日ゲストで来てくださいました、
はい、ありがとうございました。
どうもありがとうございました。大友義秀のジャムジャムラジオ、また来週。大友義秀のジャムジャムラジオポッドキャスト版でございます、はい、ということで今日は ラストジモールークと石橋英子さんのアルバム、はい、フル全部では聞けませんでしたけども、これいいですよね、すごく、
うん、いいですよ、すごい、
この世界観ってもう本当 自分が発明したとは言わないけど、でもそれに近いような、
うん、英子さん今ねドラッグシーからばっかり出してるもんね、アメリカのレーベルで、
うんうん、
そっちの方が賢いのかもしれない、日本のレーベルよりもしかすると。
でも本当に素晴らしいコンビですよね、うん、ジムと石橋英子さんって、うんうん、あとあの周辺に今みんなマーティ・ホロベックとかいろんな人たちが住み出してて、
うんうん、
そのなんか長野音楽コミュニティって言ったらいいのかな、よくわかんないけど、
どんどん出してるしね、
出してる、
すごいレベル高いのばっかり、
うんうん、本当にレベル高いし、うん、あのなんだろう、やっぱ都会の中にいるよりも集中できるのかな。
あと自分の家にスタジオがあるってのはやっぱり大きいと思うな。
そうだよね、
うん、
そうです
ね、いつでも作業できるし、
うん、俺もあるけど何の楽器でも演奏できるわけじゃないからなある程度小さい音じゃないと無理だけど、いややっぱあのそう自分の家にスタジオがあるのと、あとライブとか日頃からいろいろいろんなことを毎日やったりしてると、どうしてもなんていうのかな、作業に集中できないけど、どっかのそういうのとシャットアウトしてそういうことやるってやっぱいいのかもしれないなってジムとか見てると本当に思うな。まあでも俺多分無理なんだよな、田舎結構苦手だから石橋さんって田舎大丈夫なんですか。
田舎、田舎は、
うん、自然のいいとこ、
あ自然は好き
や、豊かなとこ、
田舎は嫌、交通の便が良くないと嫌、車乗らないからね。
あそっか、
うん、
あそれはあるかもね、うん、そうだよね、
自然が豊かなとこは好きですよ。でも虫は嫌かな。
それダメじゃん石橋さんって免許持ってないんだ
っけ。持ってない車、だって京都は車に乗る必要はそんなに感じない、ない
もん、ね、うん、自転車あれば
十分だもん、ね、自転車どこでも行けるしね。
大体自転車ですか石橋さんって、うん、
大体自転車、
うん、
電動だし、
あそっか、うん、京都サイズちょうどいいですよね、自転車で動くには、うん、あと年取ってきたら電動は確かに楽
大体50分あったらどこでも行けるよね、京都の主なとこは、
うん、京都って平坦なように見えるけど、実はゆっくりと北の方に向かって上がってますよね、うん、す
うん、あの京都の人しかわからないかもしれないけど、京都駅と北山通りの差がね、ちょうど京都タワーと同じぐらいの高低差があるらしくて、
京都タワーってどんくらい、数十メートル、
数十メートルあるよね、
100メートルくらいあるのかな、
100メートルもないよ、
ない。そうだね、
うん、
京都タワーというのは京都駅のね、あの前に立ってるろうそくみたいな形したタワー、
そうそうそう
そう、
うん、
え、あんな上がってるの。
上がってるらしい、ね、
北山というのは京都駅から
だいぶ
北の方、 に、うん、出町よりももっと北、うん、
もっと北、清華大学の手前ぐらい。
ああ、そうかそうか、確かに清華大学山だもんね。
清華大学の北山か清華大学またまたすごい坂になるんやけどね、
うん、あそこはもうはっきり山ってわかるけど、うんうん、そこに行くまでも平坦に見えるけど、実は
ずっと上がってる
だよね。だから川が流れてるわけですもんね、
う
ん、
あそうそうそうそうそう、
あそっか、え、じゃああれだ、逆に行くときは、あの京都駅に向かうときは楽ちんだけど、
うんう
ん、楽
々、うん、
あれじゃあ下がる上がるってそっから来てんのかな。
いやあれ多分御所でしょ、御所を基準に考えてるんやと思うな。
そうか、
うん、
そうかそうか、なるほど。
右いる左いる、あ西いる東いる、右いるじゃないや。
京都ってさ地名がちょっと他の地域と変わってて、
うん、
町名言ってもタクシーの運転手が
無理無理、あのね同じ町名がね点在してんの。
あ、そうなの。
材木町という名前だけど3つある京都で、市内に。
わ、めんどくさ。
めんどくさい。だから町名行っても絶対わからないよ。
必ずあれだよね、あの四条河原町とか、
そうそうそうそう、
仏光寺なんとか下がるとか、
うん、あと丸太町って言っても町名じゃないしね、通りの名前やからね。
あ、そうか、
丸太町っていう町はないね。
だから日本、普通世界中の住所って大体ストリートの名前、
うん、
通りの名前なんだけど、うん、日本はなぜかブロックで町名だけど、
うんうんうん、
京都だけがブロックの町名があんまり使われてなくて、
うん、
なんていうの、ストリート名ですよね。あの他の国と一緒で、
う
ん、珍しいですよねストリート、うん、あの日本だと他の国は全部大体ストリートの名前だけど、いやだからあの覚えちゃうと分かりやすい、
うん、
じゃあ分かりやすいのかな。
あとさ、なんかそのテレビでよく見るときに、その食べ物屋の紹介のテレビ番組とかあるときにさ、
うん、
京都河原町とか京都丸太町とかそれしか出してないやんか、町名
だと。
町名しか出してないから。
でも丸太町って言われても丸太
もう東か西まですごい何キロ
通りが、そうだよね、
河原町も北から南まで何キロあるかわからないのに。
これ京都の人が聞いてると意味わかるけど、他の地域の人が聞いてるとなんで、うん、ってなるよね。
だから店の紹介で京都河原町のとか言われてもどこにあんねんとか思うよね、京都の人だと。
河原町 と、
どっかの横の通りと
通りが重なったところのちょっと下がるとか上がる、
うん、三条河原町とか言わないとわからない、ね、
はいはいはい、
とかすごい京都人のふりしてるけど九州出身だよね
石橋さんの訛りはでも京都弁に俺から聞くと近いように思えるんだけど、いや違うよ、
絶対九州弁の訛りある。
小林さん どうですか、こ石橋さんの訛りはあの京都の人から聞いて どんな感じでしょう。はい、あ今小林さん、私も京都じゃないんですけどちょっと違うと思います。
じゃあのほら角堂さん、はい、角堂真奈美さんもだから同じ出身だから角堂さん訛りなまってんのよくわかる。
え、なまってるかな。
なまってわからないよね、多分ね、他の人。
わかんない。
角堂さんに、あ、すごい、うちの、地方のなまりやとか言ったら、あ、わかりますか、私なまってるって言われるんですって言われたことあるよ。
あ、そう。うん、あ、でも、俺、地元っていうか、福島出身者はわかるよ。
わ、
う
ん、かるよね、同
じ出身だ。ちょっとな、残ってるから、うん、標準語に変えてても。
アクセントがね、微妙に違う。
わかるわかるわかる。うん、長崎県ってさ、アクセントちょっと独特じゃない、うん、他の九州と比べても、うん、一瞬東北の人かなって思う時がある、う
ん、語尾はっきり言わないしね。
そう、なんかイントネーションがちょっと他の九州と違う感じがするね、うんうん、そうか。俺でもあの関西にこんだけ来るようになったんで、大阪、神戸、京都の違いは、うん、なんとなく分かるようになったけど、うん、でもなんとなくだな、うん、結構違うんでしょ、ちゃんと
違うね、うん、大阪でも地区によってだいぶ違うもんね。
そうか、そうかもしれない、うん、そうか。え、山本ちゃんはあれは大阪の訛り、
大阪の訛りなんかな、美濃やからね。
あ、うん、そうか。あと誰、典型的な関西弁喋る人、吉垣は混ざってるよね、いろいろ。
あ、でも神戸出身やからあんなもんちゃうかな。
どういうこと。
いやいや、ちょっと東標準語っぽいところもあるっていう。
ああ、うん、彼でもほら北海道行ったりとか。
ああ、
そうそう。でも吉垣が標準語っぽく喋ると関西の友達たちはなんかあれだよね、また標準語っぽく喋ってる
みたいな。いやいや、そんなことないよ。あと誰かな、
うん、
まあ津山君は完全関西弁やね、どっから聞いても。
大阪、
大阪同じ、あ、どこやったっけ、大阪のどこやったかな。
ビッケは、ビッケは京都の人だ、ね、うんうん、そうか。
あ、ビッケ京都弁、京都弁、
そうだね、ビッケ京都っぽい感じがする、うんうんうん、ビッケとか、あと誰だ、吉田屋のおかみとか、
まあ、もう純粋京都人ですよね、
うん、そうだよね、うん、あれがそうか、京都スタンダード、
うん、
うん、そうですよね。え、石橋さんってじゃあ佐世保に帰るとバリバリ佐世保弁になる。
もう喋れないわ。
あ、本当。
もう無理。こっちの方が長いし、もう考えながら喋ってるね。うん、
あ、佐世保弁にするとき、うんうん。でも相手が言ってることは分かったりする。
分かる分かる。しかもね、俺いた時代と今とね、もう方言もなくなってるの多いしね。
分かる分かる。福島もそう、随分違う、うん、あの俺のいた時代と今の訛りと。
俺いた時代ではあの。一ちょんすかんとかいう言葉あったけど今通じないみたいしね。
一ちょんすかんってでも聞いたことあんな。
一番嫌いって一番好きじゃないってこと、
うんうんうん、
それ一ちょんとかもうおじいちゃんおばあちゃんしか言わないみたい。
あ、今言わないんだ。
言わないみたい。
一ちょんすかんはちなみに、うん、言う際に愛情が入ってるの入ってないの。
入って両方
両方だ、うんうん、好きな人に対して言う言葉でもあるし、うん、本当に
いや、そうそうそうそう、
そうか、難しいな、うん、ニュアンス。一ちょんすかん、あ、それもじゃあほぼ死語なんだ、
う
ん、
もう多分今の若い人は使わないと思うな。
あ、うん、なんかこの間千葉の人かな、オスって言ったらメスって返すっていう。それ知ってた。
知らん。
俺も知らなかったんだけど、うん、そのある世代の人はみんなそれやってたって。
う、う
ん、オスメスキスって返すらしいんだけど知らないよね。誰か知ってる人いる、うん、なんかちょっと放送じゃ言えないオチが最後に出てくるんだけど、オスメスキスなみやみやって、それは俺言えないわ。そうか。
あとね、食べ物でね、
うん、
長崎ちゃんぽんってあるでしょ。
あ、ちゃんぽん。
ちゃんぽんはね、ウスターソースかけて食べるもんやったんよ。
あ、でもそれは長崎の人みんな言わない。
あ、言う、
言う、
でも今言いかけないらしいよ、今の若い人はちゃんぽんに。
あ、本当、うん、あの長崎出身の人はちゃんぽんはウスターソースかけるもんだって。
あ、やっぱそうなんや。そうだね、
うんうん、
だからリンガーハットにウスターソース置いてないのがすごい不満で。
あ、リンガーハットって置いてないの。
置いてないね。
リンガーハットはまあいいのか、いい線いってるんですか、あの九州。
そんな、
ちょっと待って、ちょっとこれピンって入れた方がいいかもしれない。 俺は割と好きなんだけど。
あ、そう。うん、いやでもまあまあまあ、まあ、あの外してはいないけどね、うん。でもあんなんじゃないな。
あ、そう。うん、長崎どっかで、あ、行く。3月4日、ね、あのルフトで、うん、京都でタクタクでやる翌日に長崎に行くので、うん、ちゃんぽん楽しみ。長崎名物でちゃんぽん以外に何があったっけ？
ちゃんぽん、皿うどん。
あ、皿うどんね。うん、しっぽく料理とか。
あ、でもしっぽく料理はすごい豪華料理やもん。
あれは豪華なものなんだ。うんうん、そもそもしっぽく料理ってどんなもんだかよく分かってないけど、
ああ口では言えない。
言えない、
うん、いっぱいいろいろある。
あれあれでしょ、うん、西洋と日本が混ざった
混ざったような、なんかとにかく縁石で出す、
あ、そういうものだ、うん、あとさ、なんか長崎でお弁当みたいの前出て、それ有名なやつで、なんだっけな、忘れちゃった。すごい不確かな情報ですいません。
長崎市なよね、
長崎市行くのは。
そうか、
佐世保とはまた文化圏が違う
の。長崎にあんのかな。俺あの故郷に帰ると一番好きなのがね、荒株の味噌汁って言って、うん、おこぜ一匹丸ごと味噌汁にしたやつがね、すごいうまい。
知らない。荒株の味噌汁。
荒株って言うんやけど、おこぜのことをね。
株じゃないんだ、食べ物。
あの荒株、魚。
あ、魚なんだ、うん、おこぜのこと荒株っていうの、うん、
でそれがまあちょっとちっちゃめのあの荒株を出汁にとって、うん、そのまま一匹丸ごと味噌汁して大碗で出すっていうのが、
ね、具もちゃんと入って、具っていうか荒株が入ってるの、
そ、
うん、
それがね、ものすごい好きでね。
そういうの知らないね、うん、
それ長崎市の方はやってないかもな、佐世保だけかも。
佐世保独特の食べ物
かもしれない、わからない。
それってどっか行ったら食べれるのかな。
佐世保市に行けば多分、あの料理屋行けば、家庭料理 今多分高いと思うけどね、絶対。
それ石橋さん子供の頃は普通に家で出たりした、
時々出てた。
あ、
うんうん、だから昔はそんな高級な料理じゃなかった。
ああ、そういう、うん、そういうものなんだ、うん、あと長崎佐世保独特の食べ物って何かあります？そう、向こうはでも出汁が、あご出汁でしょ、うん、基本が。あご
出汁
ね、え、うん、それも随分違いますよね、
うん、だってお雑煮、うちの家のお雑煮はあご出汁に白菜だけのすまし汁やったもん。
白菜が入ってるんだ、
うん、白菜だけ、具は。
面白いね、
白菜と餅だけ。
あ、ほんと。
で、あ、焼きあごの出汁。
はいはいはい、うん、あ、美味しそう。お雑煮も結構地域によって全然
違うよね。
全然な、うん、どこだっけ、四国かどっかは、
あのあんこ餅やん、
ね、あんこ餅が普通の汁の中に入ってるんでしょ、うんうんうん、結構どう食べていいか分かんないけど。あと能登だったかな、どっか海苔が山のように入ってる。
海苔って、
あの海
苔、板海苔じゃなくて、
板海苔みたいなものを
こう、あ、そう、
溶かして、青海苔なのかな、あれよく分かんないけど、とにかく海苔が、どこだったかな、あれ能登じゃなかったかな、やたら海苔が溶け込んで真っ黒い汁になってるやつとかあったな。ちなみにうちはあの完全にすまし汁系でした。
うん、
うん、だしはでもあれなんだろうな、かつおと昆布なのかな、すまし汁、あ、鶏だ、
うん、
鶏ですまし汁で、あの三つ葉がちょっと添えてある感じかな。あれどこのもんなんだろう、よくわかんないけど。
京都あれだよね、あのあれ白味噌。
あ、そうだ、
うん、
白味噌に、こっち丸餅でしょ、
うん、
関東とか東海四角いんですよね、餅が。
あ、うちも丸餅やったな。
多分西はどっかから丸いんだよね、うん、あ、また真面目な話してる。小林さんとか丸餅ですか。え、何味でした、お雑煮。あ、はい、もともとはじゃあ白味噌じゃなくて普通のお味噌で、味噌汁みたいな感じなんですか。それ美味しそうだね。ねえ、食べ、はいはい、あ、ちょっとけんちん汁っぽい感じ。わあ、美味しそう。なるほど。あれ、はい、そんなわけで。すいません、何のオチもない、はい、ただの雑談にいつもなってますね。今日はこれ放送が2月の13日かですよね。あ、ちょうど俺ミュンヘンにいるな、放送される頃。はい、あ、次の日バレンタインデー、僕ら関係ある。バレンタインデーいつの頃から全く無関心になってしまったんだろう。石橋さんちっちゃい頃はバレンタインデーって存在しなかったね。
しなかったね。いつから一旦言い出したんかな。
俺も小学校の頃はなかったっていうか、まあ海外はあったと思うけど、あのチョコレートを渡すって習慣いつからなんだろう。
中学生の時もなんか記憶あんまないな。高校ぐらいから言ってたような気がするな。
気がする。俺は中学は間違いなくあって、うん、 もらえない人間ともらえる人間でなんていうの格差社会を見せつけられた感じがするけど、小学校の時なかったんじゃないかな。
急に言い出したような気がするな。
急に言い出したよね、うん、あれは誰の陰謀？
チョコレートメーカ
ー。ちょっとこの辺の確かな情報がある人は、うん、ぜひジャムジャムラジオ宛てまで送ってくださいって。 AI で検索するとすぐ出てくるんだろうな、きっとこういうの。そうなんだ、わかりました、
はい、
じゃあということで、
はい、と
来週のジャムジャムラジオは日本全国、お雑煮死んだということで嘘です。石橋さんでした。
はい、ありがとうございました。
大友でした。どうもありがとうございました。